グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリ編集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。賢いグレーテル。昔、あるところにグレーテルという名前の料理番の女がいました。グレーテルは赤いかかとの靴を履いていました。それを履いて外に出ると、いつもあっちを向いたりこっちを向いたりして、すっかりウキウキして、私ってなんて綺麗な子なんだろうと思うのでした。そして家へ帰ってくると、陽気にワインを一杯飲みました。ワインというのは食欲をそそるので、グレーテルは自分が作った一番おいしいものをお腹がいっぱいになるまで食べました。そして、料理人はご馳走がどんな味がするものか知っておかなきゃというのでした。ある時のこと、主人がグレーテルに言いました。
グレーテル、今夜お客様があるんだ。鶏を2羽上手に料理しておいてくれ。
ええ、やっておきますわ旦那様、とグレーテルは答えました。そしてすぐに鶏を潰し、熱湯をかけ、羽をむしり、串に刺して、夕方になると火にかけて焼き始めました。鶏はこんがりときれいに焼けましたが、お客はまだ来ません。そこでグレーテルは主人に大声で言いました。
お客様がまだいらっしゃらなければ、鶏を火から下ろさなければなりませんわ。汁が出て一番おいしい時にすぐ食べていただかなければ、残念で悲しくなってしまいますわ。
すると主人が言いました。
そうか、それじゃあわしが自分でかけてってお客を呼んでこよう。
主人が出かけてしまうと、グレーテルは鶏の串を脇に下ろして考えました。
火のそばに立ってると汗もかくし、喉も渇いてしまうわ。お客さんなんていつ来るかわかりゃしない。今のうちに地下室へ行って一杯やってこよう。
そう言って地下室へ駆け下りて、ジョッキを口に当てました。
グレーテルの健闘を祝して。
そして一息にぐいっと飲みました。
ワインは一口飲むとまた次が欲しくなるもんだわ。
グレーテルは独り言を言いました。
そして一旦始めたらなかなかやめられない。
それからグレーテルはまた台所へ駆け上がっていって、鶏を火にかけ、バターを塗って、ご機嫌で串を回していました。ところが肉の焼ける匂いがとてもいいので、こう思いました。
うまく焼けてないところがあるかもしれない、試してみなくちゃ。
そして指でつまみ食いをしてみて言いました。
まあこの鶏うまく焼けた。すぐ食べないなんて惜しいし罪だわ。
そして 窓辺へかけていって、主人がお客を連れて戻ってきやしないかと見回しました。けれども誰も来ません。そこでまた鶏のところへ戻って考えました。片方の羽が焦げちゃうわ。これは食べといた方がましよう。そこで一方の羽を切り取って食べました。それはとてもおいしく焼けていました。食べ終わるとグレーテルはもう一方も切り取っておかなければご主人に一方が欠けていることに気づかれてしまうと考えました。両方の羽を食べてしまうとまた窓のところへ行ってご主人が来やしないかと覗いてみましたが、姿は見えません。グレーテルは思いました。
なんだ、お客なんて来ないのかもしれないわ。どっかで引っかかったんでしょう。
そして言いました。
よう、グレーテル、陽気にやろうぜ。市場の鶏にはもう手をつけちゃったんだ。もう一度おいしいやつを飲んで、こちらは全部平らげてしまおう。全部食べきったら落ち着くもんだから。神様のお恵みを無駄にするもんじゃないわ。
そこでグレーテルはもう一度地下室へ駆け下りて、ありがたく一杯やって、それからいそいそとさっきの鶏をすっかり平らげてしまいました。鶏がお腹の中に収まってしまっても主人がまだ帰ってこないので、グレーテルはもう一方の鶏をつくづく眺めて言いました。
一方がいるところにはもう一方も一緒にいなくちゃね。この鶏は2羽が仲間なんだから、一方にとっていいことはもう一方にとってもいいことに決まってるさ。もう一杯飲んだってちっとも悪かないよ。
そこでグレーテルはもう一杯ぐいっと引っ掛けて、それから二番目の鶏に最初の鶏の後を追わせました。グレーテルがそうやってご機嫌で食べているところへ主人が帰ってきて大声で言いました。
おい、グレーテル、急いでくれ。じきにお客さんがいらっしゃるから。
わかったよ、旦那さん、すぐに用意しますってば
と、グレーテルは答えました。そうするうちに主人は食卓の用意ができているか見て、鶏を切る大きなナイフを取り出して廊下で研ぎ始めました。間もなくお客が来て、控えめに丁寧に扉をノックしました。グレーテルはかけていって、誰だろうと思って覗きました。それがお客とわかると、グレーテルは口元に指を当てて言いました。
し、急いで帰ってください。うちの旦那様に捕まると大変なことになりますよ。あなたを夕食にお呼びしましたけど、実はあなたの両方の耳たぶを切り落とそうとしてんですよ。ちょっと聞いてごらんなさいよ。ナイフを研ぐ音が聞こえるでしょ。
お客には研ぐ音が聞こえました。その途端、大慌てで階段を降りて逃げていってしまいました。グレーテルはぐずぐずしていないで大声で叫びながら主人のところへ行って言いました。
なんて大変なお客を呼んでくださったんですか。
え、なんだって、グレーテル、どうしたんだ。
こうなんですよ、
とグレーテルは言いました。
あのお客さんったら 私がちょうど食卓へ運ぼうとした鶏を両方ともお皿からひったくって逃げていったんですよ。
そいつはひどい話だ
と主人は言いました。主人はあの美味しそうな鶏が残念でたまりません。
少なくとも一つだけは残して僕に食べさせてくれればよかったのに。
主人はお客に向かって後ろから待ってくれと叫びました。けれどもお客はそんなことは聞こえないふりをしました。そこで主人は手にナイフを握ったままお客を追いかけて叫びました。
一つだけ、一つだけ。
それはお客に鶏を両方取っていかないで一つだけは残していってくれというつもりだったのですが、お客の方は耳を一つだけくれということに違いないと思い込んで、両方の耳を持って無事に家まで帰ろうとして、まるでお尻に火がついたように走っていきましたとさ。いかがでしたか？今日お届けしたのは賢いグレーテルというお話でした。賢いといってもスマートというだけではなくって、ずる賢いですとか、そんな意味も含んでいるようなお話でしたね。なんて子だろうと思いながら読み進めましたけれども、日本の昔話の中にもよくありますけれど、とんち話のような感じで聞いていただけていたらいいのかなと思います。短いお話ではありますけれども、面白おかしく読んで、小さなお子さんでもクスクスと笑える、そんなストーリーだったのではないでしょうか。さあ、今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から、賢いグレーテルをお届けしました。次はどんなお話でしょうか。来月のグリム童話の部屋もどうぞお楽しみになさってください。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。